新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は前半に続き男女間の年金格差がテーマです。前半では東京新聞社会部の中村真明記者に取材のきっかけや一人暮らしの高齢女性の生活実態などを聞きました。引き続き話を聞いていきます。お相手は社会部の奥野綾と
政治部の三輪義人です。
中村さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
男女間の年金格差の実態について前半で具体的なエピソードをお聞きしましたけれども、具体的にどのくらい差があるんでしょうか。
はい、前編でも少し触れたんですけれども、会社とかにこう雇われている方に支払われる厚生年金の場合なんですが、はい、平均受給額は22年度の据えて女性が10万9000円に対して男性が16万7000円ほどになるんですね。で、ちょっとこれを見てもらいたいなと思うんですけど、これはラジオで聞いてる人はちょっと見れないんですけど、はい、これはその、
記事の方に出てるグラフですね。
そうですね。
厚生年金の、はい、老齢年金の受給
検査数と
受検者数ですね、
はい、もらえる金額、その厚生年金のもらえる金額を、はい、低い順、高い順から低い順に並べてみると、
はい、
するとこうもう山がはっきりできるんですよね。ずれる感じで男性の方が金額が高い感じで出てて、
ね、
女性の方が低い感じで山ができるんですけれども、ちょっと気になる方はちょっと記事を見ていただけたらいいなと思うんですけど、なんかすごく格差がわかるなってこれを見て思ったんですよね。格差やっぱりあるじゃんって、この年金問題って結構格差が見えるなっていうのを結構私は実感した図だったんですけれども。
そうですね、このグラフを見ると、うん、だいたい女性が10万円とか11万円ぐらいのところに大きい山があって、
ね、はい、
で男性だと20万円台ぐらいに山があると、
はい、
だからしかもこれが結構はっきり差がもう見える感じですよね。
なんかこれが結構いろいろ表してるなっていうのを思って、ちょっと持ってきたんですけれども、はい、で、さらに、これ厚生年金なんで、国民年金を受け取る場合は、もう、年額77万円ぐらいなので、ちょっとそのデータ、ちょっと見つけられなかったんですけれども、はい、男女差っていうのは、でもさらに低い人が出てくるなっていうのも、あるのかなと思います。はい、で、夫婦であれば、こうやっていける、ことができたとしても、一人暮らしになってしまうと、こう生活はギリギリになってしまう。で、特に女性の場合はその度合いが強くなってくるなっていうのがわかるなと思うんですね。で、取材では日清基礎研究所の準主任研究員の某美代子さんを取材したんですけれども、某さんの集計だと、一人暮らしの世帯で、女性が年間に受け取れる公的年金と恩給額は、大体、いろんな年の年代で比べても男性より低くなってしまっていて、で、その差は少なくて70から74歳で年16万円、多くて一番最大で85歳以上で年54万円になるんですね。
年54万円っていうと、だから月々にすると4万円とかは違ってくるってことですよね。
そうですね。もらえる金額が、男女間で年間すごく差が出てくる、月々でも差が出てくるっていうことを集計されていたんですけれども、これもすごく、大きいなと思いまして、ちょっと今日持ってきた数字なんですけど、
そう、はい、4万円って全然違いますね。前半で話した方と、家賃が5万円だったんで、それ考えると4万円は大きい。
そうですね。生活の質がだいぶ変わってくるのかなっていうふうに思いますね。で、他にもその単身世帯だと、65歳以上の約半数が相対的貧困、標準的な所得の半数を下回る水準の相対的貧困状態だっていうデータもあったりするんですね。なんで、一人暮らしの女性、の生活の苦しさっていうのはデータからもわかるのかなと思います。
背景にはどんなことがあるんでしょうか。
はい。そうですね。この前編で、お二人の事例もお話ししたんですけれども、寿退社とかいうふうに言って、結婚後に 男性が仕事を続けて、それから女性が仕事を辞めて家事や育児をする、そういう性別の役割分業っていうものが背景に大きな背景にあるというふうに思っています。仕事をしていても、育児で一回仕事を辞めて、で子供がある程度大きくなったらパートをするみたいな、そういう方法もあると思いますが、そういうことは今も少なくないと思うんですけれども、そういうこともあって勤続年数が女性はおのずと短くなってくる、で厚生年金が男性に比べて少なくなってしまうということになるのかなと思います、
はい、でさらにお給料自体、賃金格差っていうのも年金額に反映するわけです
ね。そうですね。でさらにその非正規 の、 雇用の人の割合で見ても、2021年で男性は2割ぐらいだけど女性は半分を超えていると、なかなか現役時代の収入もすごくなんていうか余裕があるわけじゃないっていう方がいる中で、女性の方が多いっていう中で、年金額もそういうふうに現れてくるっていうことが言えるのかなと思いますね。
そうですね。現役世代の時の給料が少ないと貯蓄にも回せないから、蓄えないから結構より厳しいですよね。
そうですね。就職氷河期世代とか、やっぱりその就職でなかなかつけなくて、でアルバイトとかパートをずっとしていた、するしかなかったっていう世代がどんどん高齢になっていって、で結婚もでき、結婚もすることもなかなか選択肢として入ってこなかったっていう方々が今度こう高齢になっていくっていうことがこれから見えてくるので、はい、さらに問題が深刻になっていく、増えていくっていうことは見えるのかなって思いますね。
あと制度上の問題もありそうですよね。
そうですね。年収の壁って最近また
よく言われます
けどね、議論でも、はいはい、あったと思うんですけれども、その扶養されている家族が、奥さんなんかがこう夫に扶養されて、で働く時にその扶養をある段階から超えると、その扶養を外れないといけないっていう、そういう制度仕組みがあると思うんですけれども、年金の場合130万円、年収130万円を超えてしまうと自分で年金とか社会保険料を払わなくちゃいけなくなってしまうので、これを超えないように気をつけて働いたりすることって起きてると思うんですけれども、そうすると就労意欲がやっぱり下がってしまいますよね。働くと損しちゃうみたいな制度なんで、で就労時間がこう短くなってしまって、それもやっぱりゆくゆくはね、自分がもらえる年金とかにも影響してくるということなので、仕組み自体に課題があるっていうのは言えると思いますね。
そういうパートで働いてるとなかなか一生懸命働こうってなんか難しいですよね。
そうですね。だから年収の壁を気にする人と気にしない人が一緒に働いてるっていう職場もありえますよね。あの人は年収130万円超えちゃダメだからって抑制してるけど、こっちは抑制してないみたいな感じで、職場間でなんていうかな、ちょっとこう変な気持ちになっちゃったりっていうこともあるのかなとか思ったりもして、ちょっとこの制度自体はあるかなと私も思ってはいるところですね。
こうした傾向っていうのは今後、先ほどもちょっとお話出てましたけど、今後どうなっていきそうですかね。
そうですね。その女性の寿命が長いっていうこともさっきお話ししましたけど、さらに核家族化とか、あと未婚率が増えているということとか、そういったことで単身の高齢女性って今後も増えていくんじゃないかなっていうことが考えられるかなと思います。で、その、もうすでに生活保護世帯で半数が高齢世帯になっているんですね。
はい、
でも生活保護を頼らないと生活できないっていう方々が、こんだけいるということだし、事例の女性も多分生活保護基準に入ってくると思うので、国のその、社会保障を、に頼らざるを得ない人が増えていくっていう、そういう大きな見方をしてみても、課題だなっていうことが分かってくると思うんですけれども、はい。さらにその生活保護って補足率、その生活保護を必要としている人のうち、ちゃんと生活保護を使えている人がどれぐらいいるかっていうと、2割しかないっていう国のデータもあるんですね。いろんなデータがあるんですけど、そういうデータもあるぐらいなんですね。だから、使える人が使えていない制度だとも言われていて、でそういう支援が届いていないっていう人がたくさんもうすでにいるんだっていうことを、ここについてはなんていうかな、もっとちゃんと 認識しないといけないなっていうのは思っています。
なんかこう取材してて、あの最近ちょっと別件で自民党とか取材してると、うん、全部やっぱりその考え方が世帯単位だなって、あの昔で標準世帯みたいな、うん、男性と女性がいて、うん、そこに子供2人っていうのが、まあ、なんか基本的なね設計図というかなってますよね。
そうですよね。年金制度も結局そういう、専業主婦がいる家庭をモデルにしていたりとかっていうことが影響しているんだろうなっていうのは感じますね、はい、
自民党を取材している宮城さんどうですか？
まあでもやっぱり自助、共助、公助っていう感じで、まあ、自分たちでやってください、まあ、家族の中で処理してくださいっていう意図は感じますよね。
だから家族って感じですよね。
そうですね。でももうその家族って何状態っていうか、もうその頼れるものがもう何もないっていう状況の人がこれだけ増えてるっていう現実はあるっていうことをもっと認識すべきかなって思ってます。
この後その、まあ、今もちょっとありましたけど、あの国としてとか求められる支援っていうのはどういうふうに考えまし
たか？そうですね。その国もそれから企業も、まあ、中高年女性のこう就職支援というかそういったものはしないといけないかなと思いますね。その、まあ、なかなか長年働いていなかった人が突然就職するっていうことはすごく心理的にもハードルあると思いますし大変かとは思うんですけれども、そういったものを制度的に後押ししていく、あのキャリアアップしたりとかリスキリングをしていくとか、あのモチベーションを上げていくとか、そういったところに焦点を当てたような政策とか、そういうことを、あの企業の中でもやっていけていることはたくさんあると思うんですけれども、まあ、さらにやっていかないといけないっていうところに来ているように思っています。
女性管理職の育成とかね、うんうん、それ増やしていこうっていう大きな流れはありますけど、はい、でももう例えば仕事を辞めた方とか、うんうん、ある程度年齢が上の人っていうのはまだまだなんかそういうふうな支援対象として見られてないような印象もありますよね。
そうですね。なんか女性の管理職を増やそうって言った時にやっぱりそのこれから育成していこうとか若い女性たちをっていう視点はこれまで多かったのかなと思いますけど、すでに例えばもう働いて例えば一般職と総合職とかってありましたけど、じゃあその総合職があれですかね専門的なこと、はいはい、一般職がちょっとこう
事務的な
ものとか補助的な、はいはい、そういう職こう分け方をして雇用してきたりした歴史があるかもしれませんが、じゃあそういう一般職の人たちだって多分スキルがないわけじゃなくて、彼女たち の女性が多いと思うので、彼女たちのスキルが生かしきれてないっていう部分はすごくあると思うので、じゃあそういうところをじゃあ企業がどれぐらいボトムアップできるか、またそういった企業をどれぐらい国が行政が後押しできるかっていうことが求められてるなっていうのは思いますね。
今現状でも困ってる人たちに対してはなんかどういうふうに、うん、
そうですよね、ありますか？その実際もう当事者で苦しい年金が少ないっていう人には本当にそのやっぱり孤立しないっていうことがすごく大事だなと思っていて、まあ本当にその誰にも相談できないとか生活が苦しいけど恥ずかしいとかっていう気持ちがあるかもしれないんですけれども、それはそんなことはなくて、相談をどんどん しようと友達でもいいし、まあ、本当は役所とかそういうところにつながるのが一番いいとは思うんですけれども、まああとは周りにいる人たちも何か気がついたこの人一人じゃないかなとか、苦しい思いをしてるんじゃないかなっていうことが感じられたなら、やっぱり声をかけてみる、そういうところをやっていけるべきかなとは思っています。
前半でもありましたけど、ね、いろいろ経営的にもいろいろこう切り詰めてる中で人からの誘いも断ってしまうっていう女性の話出てきましたもんね、うん、どうしても孤立しがち、
はい、
孤独になりがちっていうところはあります
よね。ありますよね。多分健康的な問題とかもあるし、うん、なかなか外に気持ちが向かないっていうことはあるかもしれないんですけど、そうですね、まあ、そこを外部からも含めてアウトリーチしていくとかっていうことも必要かもしれないなとは思います。
亀田さん、今後まあ、このテーマどのような取材をしていきたいですか？
はい、制度的にはこう見直しの議論とかもあったりすると思うんですけれども、まあ、私としてはやっぱりその実際にこう生活している人の目線っていうのは忘れたくないと思っていて、そういった方々の暮らしの実態っていうところから 現状の疑問点とかを届けていきたいっていうことを思っていて、うん、取材を続けていきたいなと思います。
宮崎さん、ここまで聞いてきてどうですか？
まあ、やっぱりさっき生活保護につながれてない人が2割ぐらい、あ、つながれてる人が2割ぐらいっていう話があったんですけど、やっぱりこういう生活に困ってるって恥ずかしいから言い出しづらいのは、なんか僕もその立場になったら言いづらいだろうなとは想像するんですけど、まあ、一方そこを勇気出すっていうか、まあ、困ってるから本当にそのまま孤立して、まあ、一人ぼっちでってなると本当に困っちゃうから、そこを何か踏み出すようなのが取り組みがあると本当にいいんだろうなとは思いますね。そこを手助けしてあげられるような。
そうですね、
そもそもこれだけ年金で男女間格差がこんなにあるってこと自体、うん、なかなかまだフューチャーされてない、注目されてない部分もあるのかなと思っていて、なんかそのあたり、このね、いろいろジェンダー平等とか言ってる時にちゃんと制度的にも構造的にもやっぱり不平等とかそういうのは改善していってほしいですよね。
そうですね、なかなかちょっとこう光が当たってないというか、うん、知られてない分野なのかなっていうのは取材してても思いました。
わかりました、今回はここまで、中村記者、三輪記者とお送りしました。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどはご意見投稿フォームからぜひお寄せください。パーソナリティは社会部の奥野彩でした。中村さん、三輪さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。